今日の主題は苦難の共同体というふうになっています。それは今日の福音書が示している通りですね。イエス様が弟子たちをお使わしになるときに言われた言葉ということですが、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだというふうに言われました。最初から狼がいっぱいいるところに羊が放たれたら、狼にとっては大変いい餌ですから、やられるのが当たり前だよっていう、大変恐ろしいことをイエス様がおっしゃったということになるわけですね。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。そういうことが起こってもいいように、賢く素直に、ということをお勧めになってですね、人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。この地方法院というのは、当時のユダヤ教の最高裁判所が最高法院っていうふうに言って、70人議会とも言われたんですね。祭司長とか、立法学者、そういう有力な人たちが70人選ばれて、そこで決定をするわけですが、イエス様が十字架につけられるっていう、その決定をしたのはその最高法院、サンヘドリンというわけですね。しかしここで地方法院っていうふうに言われている。これはですね、紀元70年にローマ軍にすっかりエルサレムを破壊し尽くされて、そして神殿も壊されて、ですから神殿で礼拝をするユダヤ教っていうのは事実上なくなってしまったんですね。最高法院っていうのもなくなった。わずかに北の方に残った人とか一部のところでユダヤ人たちが地方法院っていう、そういう裁判所を開いていたんですね。ですからそのことを言ってるわけです。マタイによる福音書はだいたい紀元80年から90年にかけてだろうというふうに言われてますから、その頃の教会の状態を反映していると考えていいようですね。こういうことがよく起こっていたようです。もしも捕まった時にもどう言おうかっていうふうなことを心配するなと、その時にはちゃんと言葉が与えられる。イエス様は大変厳しいことをおっしゃっているようなんですけれども、でも安心できるような、その時になって、で、ビクビクしなくていいよ。何を言おうかなんていう心配をするな。その時になったらちゃんと言葉が与えられる。話す気持ちにならなかったら話さなくていいし、その時に不思議だけどもちゃんと言葉が出たらそれはそれでいいのだ。なぜならば、あなた方の内側に天の父の霊が宿っていて、あなた方を動かしているから。いうわけですね。私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。いうことをおっしゃって、さらに一番最後のところに、イエス様からのまた慰めがあります。イエス様ご自身がひどい目にあって、そして十字架で、わが神、わが神、どうして私を見捨てになったのですかっていう、そういう大変な目に遭わされた。だからその弟子であるあなた方は同じような目にあっても、もう先生以上のことをしようとか、そういうふうになろうとか思わなくていいよと、先生と同じであればそれで十分なんだから、あんまり力むなっていうことをおっしゃったというふうに思いますね。この状態を文字通りそのまんまに経験したと思われる人がいます。岩手県の花の巻で、宮沢賢治の雨にも負けずっていう詩が作られたんですが、その雨にも負けずの詩の一番最後、結びのところがこういうふうに言われてるんですね。みんなにデクの坊と呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。南無妙法蓮華経。これで終わってるんですが、 このデクノボーと呼ばれっていう人たちとは一体誰だったんだろうっていうことが学者たちの間で問題になって、何人かの人がですね、それはその花の巻で一番最初にクリスチャンになった斎藤宗次郎という人のことではないかというのですね。何人かの人がそういうふうに、そして彼はまさに今の福音書に書かれているような目にあったんです。もう100年ちょっと前の話ですけれども、花の巻にある曹洞宗のお寺の出身なんですけれども、養子にもらわれていってですね、小学校の教師になるんですが、教師になった頃にいわゆる日本でいう無教会主義を始められた内村鑑三先生の書かれたものを読んで大変感動して、でその当時日露戦争が始まりそうだっていう、そういう状況だったんですが、内村先生は大胆にですね、日露戦争開戦反対を叫んだんですね。そのことをこの斎藤宗次郎さんはそのまま自分の小学校で聖書の教え、そして、日露戦争なんていうことを戦争しちゃいけないんだよっていう、それを公然と言ったもんですから、たちまち教団を追われることになったんですね。それはその通りですね。その当時っていうのは明治時代の日清戦争に勝利を収めて、そして日本は世界の一流の大国になるんだってみんながぐーっとこう盛り上がってる時期ですから、今度はあの大国ロシアもやっつけろっていう、そういうふうな雰囲気の中で、さらに時が経てばご存知のように日本海海戦でロシアのバルチック艦隊をやっつけてしまったっていう、それでみんなが万歳万歳で浮いてる時に、この戦争は間違ってるっていうことを主張するっていうことは、これは命に関わることですね。ですから周囲の人たちから見たら、なんという非国民なんだということで、彼は職を追われただけではなくて、9歳になるお嬢さんが誰かにですね、この非国民の子供はこなれつって、お腹をひどく蹴られてですね、腹膜炎で彼女は天に召されてしまう、そういうふうなことが起こるんですね。そして普通だったら、そういう目にあったらもうその土地を離れるというのが常識なんですけれども、斎藤宗次郎さんはそれにも見れない。学校の職を追われたら牛乳配達と新聞配達をやって、20キロぐらいのものを担いでずっと1日40キロぐらい歩いたそうです。歩いていく途中で子供に会うと飴玉をやったり、それから病気の人がいるときには、それこそ東に病人があればっていうときに訪ねて行っていかがですかっていうふうに声をかけて、そういう伝説ですから、と思うんですけど、ちょっと大バカなと思うんですが、10メートル進んでは祈り、また10メートル進んではまた感謝を捧げっていう、そういうふうなことをしていて、彼は二十何年その花の巻でそういう暮らしを続けるんですが、最後にやっぱり敬愛する内村鑑三先生を直接お手伝いしたいということで、まあ彼は先生の亡くなる時にずっと看病をしたんだそうですが、それで花の巻を立つという時にはですね、駅に彼を迫害したいろんな人たちがみんなやってきて、何百人という人、町長をはじめですね、ありとあらゆる人が送りに来たんですって。そしておしがって、そのために列車の発車が5分遅れたんだそうです。あんまり大勢の人が次から次に来て、でその中に宮沢賢治もいたのではないかというふうに言われてるんですね。そしてまあその迫害されている最中にも、宮沢賢治のいた農学校によく寄って彼と話をしていたようです。宮沢賢治さんは彼にすっかり憧れて、彼が東京に行ってから5年後にいわゆる雨にも負けずっていう、その詩ができたんですね。誰でも、まあ私もこれを聞いたら、そのすごい人だな、こんな真似できないというふうに自然に思ってしまうのですが、彼がそういうふうに迫害されて、あるいは罵られても負けないで ずっとその苦しみに耐えることができた。そして最後はすごい人だってみんなが感動して送り出すまでに至ったっていう、その原動力っていうのはイエス様をいつも見上げていた、イエス様といつも近しく、そして一緒にいたっていう、それが根源だったんではないかなっていうふうに思うんですね。時々引用させていただきます。カトリックの神父さん、ヘンリー・ナウエンさんという方がそういう苦難のことについてこういうふうに言ってるんです。私たちはよく苦難を神の意志であると説明することがあるのですが、それは誤りです。神が与えたいのは苦痛ではなく喜び、戦いではなく平和、苦しみではなく癒しなのです。私たちが苦痛や苦悩を感じているとき、その苦しみのただ中で神の愛の御顔を見出したいものです。ですからナウエン神父の表現を借りればですね、この斉藤宗次郎さんはそういう痛められ苦しめられているその中で神の愛の御顔を仰いでいたのではないか。いつも批判してですね、そしてもうこれじゃたまらんっていうのではなくて、痛めつけられながらでもその中で神の愛を仰いでいく。でもこのことがあった、いい人はまだいるっていう、そういうことでずっと彼は耐え続けることができたというふうに思うのですね。苦難の共同体が教会だということなんですけれども、私たちはどういう目に遭うかもしれないけれども、その中でこういうふうになったら嫌だなとかっていうふうなことをあまり心配しなくていい。なったらなった時のこと、必ずまたちゃんと逃れる道が備えられるっていうね、そのことを先達たちがきちっと証ししてくれているというふうに思うのです。そういう意味ではこういうこの礼拝、いつもキリストとつながって、そしてキリストが内側にいてくださって、聖霊が私たちを支えてっていう、これをしっかり身につけて歩んでいる時に、どんなことが起こっても希望を失うことはないのではないかというふうに思うのです。お祈りしましょう。聖なる御神様、キリストの教会は古来迫害に耐え、またいろいろの苦難を乗り越えて今日まで成長してまいりました。歴史の中でいろいろの間違いも犯してきましたけれども、また大切なものがしっかりと受け継がれていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ私たちもまた主の体の一つとしていただいているわけですから、そのことに常に望みを持ち続け、キリストイエスの日が完成の時なのだと信じて、この時に向かってしっかり歩みを続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。